天の故郷という賛美でした。作詞されたダニエル森君は、今釧路で牧師をしておられますけれども、熊本県出身で、実は奥さんの、森俊さんもですね、熊本県出身で、どちらも長崎にもう随分前におられました。10年以上前でしょうか。だいたい10年ですね。10年前に長崎におられまして、十数年前ですかね。そして長崎から佐賀に牧師になっていかれまして、そして今釧路におられます。26世紀のことを思いながら、この歌を作って歌っているというふうに聞いております。私はとっても気に入っている歌です。それでは、殉教の本の朗読のコーナーに行きたいというふうに思います。今日はですね、殉教の本の、6、選びの3のペトロスケシローとフランスコ基地というところをですね、読んでいただきたいというふうに思っています。それでは、殉子さんよろしくお願いいたします。
はい。27ページになります。6、選び3、ペトロスケシローとフランシスコ基地。招待される者は多いが、選ばれる者は少ないのです。マタイの福音書22章14節。京都と大阪で捕らえられた24人は戻り橋を渡り、長崎への殉教の旅が始まります。その道中で2人が加わり、26人となります。
はい。最初は24人だった、その24人が途中で2人加わって26人になります。その2人というのはこの後書かれていますけれども、ペトロスケシローとフランスコ基地、この2人は24人の身の回りの世話をしていた人ですね。その人が加わって26人になるわけです。続けてお願いします。
はい。その二人のうちの一人は、青年のペトロ・スケシローでした。彼は、京都にいたオルガンティの神父が、24人の中にいる三人のイエズス会士の世話のためにと、付き添わせたのです。彼は道中での必需品を差し入れるための、ロギンを携えていましたが、我が身も顧みずに、奉仕に努めていました。
はい。三人のイエズス会士がおりました。その三人のイエズス会士の世話をするために、まあ、このペトロスケシロー。ペトロっていうのは、まあ、一般ではペテロって言われてることですけどね。ペトロスケシローの、を、まあ、送ったわけですね。オルガンティの神父が。そして彼はもう喜んで、その三人。もちろん三人だけじゃなくて、他の人の手伝いもしたと思いますが、特にイエズス会士の三人を中心に、パウロ・ミキとかですね、ヨハネこと、それから、ジュアン・キサイと言われている、その方々の、ディエゴ記載ですね。ごめんなさい。ディエゴ記載いただいたその3人の方々の目の前の世話をしていたわけですね。はい。で、もう一人います。お願いします。
もう一人は、京都のフランシスコ会士のもとにいた、伊勢の大工であったフランシスコ基地です。彼は、フランシスコ会士をはじめ、24人の殉教者たちが、京都、大阪、堺の町々を引き回された時から、長崎に護送される道中の間もずっと彼らのことを慕い続けて、身の回りの世話をし続けたのです。
はい。フランスコ基地というのは、まあ、名前の通りフランスコ会士の人たちの世話を中心にしていたわけですけれども、まあ、24人全員の世話をですね、捕まった当初の京都から大阪堺と、まあ、引き回されるわけですけれども、その時もずっと一緒について身の回りの世話をしていたわけですね。そして途中でこの二人とも26に加わります。そのことについてお願いします。
2人が選び26人に。この2人は24人を護送する護衛の役人たちに、自分たちも殉教者の仲間に加えてほしいと繰り返し繰り返ししつこく願ったと言われています。役人たちはその姿にほとほと呆れ果て、ついにこの二人にも縄をかけたと思われます。
はい。身の回りの世話しながら自分たちも殉教者に加わりたいと思ったんですね。おそらくこの24人、殉教していく24人が輝いていたんでしょう。普通ならもう一回ずつ死ななければならないってことは暗く惨めだと思うかもしれませんが、彼らは天国をはっきり確信していました。しかもキリストと共にいる喜びをしていたので、本当に輝いていたんだと思います。一回とも経てば肉体は疲れますが、でもそれに勝る輝きが彼らにあったんでしょう。その姿を見ていたこの二人は、 どうしても自分たちもこの人たちと一緒に殉教したい、一緒に天国に帰りたい、私たちもこんな素晴らしい喜びに預かりたい、まあ、そう思ったんだと思います。それで自分たちも殉教者に加えてほしいと、まあ、しつこく頼んだというふうに言われています。まあ、当時は死が転がっていた時代、いつ殺されるかわからない時代、そして本当に死が背中合わせだった時代ですね。やっとそれが何とか収めかけてきた頃だったと思うんですけども、でもまだそういう名残があった時代です。いろんな悲しい死、呪いの死、苦しい死、悲惨な死を見てきた彼らにとって、こんなに輝いてこんなに喜んで死に向かっている彼らを見たときに、自分もこんな風にして一緒に行きたい、そう思ったんだというふうに思います。はい。
また役人たちも彼らの持っていた財布のロギンに目をつけたのかもしれません。いずれにしても彼らは喜んで持っていたロギンを差し出し、自ら進んで縄を受け、殉教の恵みの中に加わり、彼らは26人となりました。
はい。ロギンというのはお金のことです。で、当時は捕まった時に護送していくとき、護送してくれますが、食べ物とかそういう身の前のものは全部自分で調達しないといけません。それをいちいち役人がくれたりはしません。それでこの二人をロギンを持たせて、お金を持たせて、いろんな世話をさせたわけです。で、そのお金を持っていたこともあって、私も加えてください、このお金を差し出しますからって言ったのかどうか分かりません。でも役人の方は分かった、じゃあそれを差し出せ、囚人になったらそれを取り上げるぞって言ったんでしょうね。結局そのロギン、お金が役員の方は、まあ、目をつけて、それを欲しがった可能性があります。で、これはいくつかの本にはそういうことが書いてあります。ですから、彼らは本当に純粋に26人、殉教者に加えたかった。役員の方は役員の方で、彼らの持っていたそのお金、ロギンに目をつけて、まあ、20になると26人であんまり変わらないと。じゃあ、加えてやろう。その代わりお金をよこせ。っていうことになったんだと思われます。面白いなと思うんですね。本当に神様を知ってた、キリストを知っていた24人と2人の付き人たち、彼は喜んでロギンを差し出して天国、キリストを共にことを願いました。一方役人は立場があったけれどもキリストを知らなかった、そのロギンに抱き求めてそれをよこすと言って彼らを十字架につけます。でも本当に幸せで輝いていたのは、言うまでもなく、このロギンを差し出した2人、そして殉教していく26人だったと思われます。彼らは一番大切なものを持っていたんだということを、これを読んでいくと、彼らのことを調べていくと本当に思うわけですね。続けてお願いします。
この2人も自分から進んで殉教という十字架を喜んで選んだのでした。それは彼ら自身の選びだったのです。どこで二人が加わったのかははっきりしませんが、彼らが下関に着いた時には殉教者たちは26人になっていました。
はい。まあ、いろんなことが書かれていますので、本当のところはありませんが、でも下関に来た時にはもう間違いなくこの二人が加わっていて26人になっていたことがわかります。そして26人になって九州に入ってくるわけですね。で、この二人は自分から選んだんですね。役人が無理やり入れたのでもありませんし、24人が引っ張ったのでもありません。身の回りを世話しながら自分たちも殉教者に加わりたいと言って、自分から役人に願い、役人が分かった、じゃあいいだろうって言ってお金を取って彼らを変えたわけです。彼らは世話、身の回りの世話に招かれました。使わされたわけですね。でもその中で自ら殉教者になることを選んで、そして神様も彼らを選ばれたのです。神様を選んでいくものを神様は選んでくださいます。神様は多くの人を招いて呼んでおられます。その招きに応えるとき、神様は喜んで選んでくださいます。で、皆さんですね、神様のコーリングと言いますけども、招きにぜひ応答してほしいなというふうに思います。じゃ、続けてお願いします。
26人の殉教者たちは、あるところは陸路で、そしてあるところは海路で、大阪から長崎までの800キロにわたる長い旅を続けたのです。一年で最も寒いと思われる真冬の最中に、ほとんどの道を徒歩で旅を続けました。姫路、阿光、岡山、三原、 下関と道はぬかるみ、旅は非常な難重を極めました。しかし彼らの顔は輝いていました。長崎で主イエス様と同じ十字架につけられて殉教できることをとても喜んでいました。彼らは殉教者に選ばれたことを心から感謝しながら天国への希望に燃えてその旅を続けていたのです。彼らは知っていました。主が共にいることの喜びと素晴らしさを。その喜びをかみしめながら十字架にかかる長崎までの道を歩いたのです。
今日は2008年2月、1月2日です。まさにこの頃、26世人たちは12月の末に捕まって2月5日まで長崎までの道を歩きました。まだ1月2日ですと、大阪、京都、大阪、堺を出たあたりでしょうか。そんなにまだ経ってないと思うんですけども。しかし彼らはこの寒い、長崎も今年は、暑い日が続きましたけれども、さすがに今はもう冬、本当に寒くなりました。あられがここ何日か降っております。この寒い中を彼らはほとんど徒歩で歩き続けたんです。囚人である彼らには暖かい服なんて与えられません。本当に寒い格好で、素足で彼らは歩き続けたんです。体は傷んだでしょう。寒さで体は震えたでしょう。そしてやっぱり苦しかったと思います。でも、キリストと共にいる。神が共にいてくださる。そして、死も涙も悲しみもない天国に、キリストを愛し、キリストを述べ伝えたがゆえに、殉教者として帰っていける。それは彼らにとっては喜びでした。神が共にいることの喜びを彼らは知っていました。キリストと共にいることの喜びを彼らは知っていました。だから、体がどんなにきつくても、どんなに寒くても、肉体はどんなに辛くても、それに勝る喜びが内側に溢れて燃えていたんだと思います。さっき、佐世保のご婦人の方が、本当に普通なら泣き崩れるようなお話を聞きながら、ハレルヤって言いたくなったって書いてあります。神が共にいることの喜びです。キリストが共にいるとき、私たちはどんな肉体の苦痛や状況が困難の中にあっても、その中で神と共にいることの喜びを知ることができます。26世人たちは間違いなく殉教することは神の使命だ、御心だと分かっていたので、神と共にいる道を歩んでましたから、本当に違いは熱く燃えていて、喜びに燃えていたんだと思います。体はきつかったでしょう。寒かったでしょう。痛かったでしょう。でも、それを超えていく喜びが、キリストと共にいる喜びが彼らの中にありました。だから輝いていたんです。そしてその喜びの中に、二人も加わって、一緒にその喜びの中を、西高に向かって、長崎に向かって彼らは歩きました。続けてお願いします。
ルドビゴ少年。確かに、長崎までの道中、彼らの心は喜んでいました。しかし、肉体の疲労は相当なものでした。その彼らの苦しみを和らげ、大きな慰めとなったのが、いつも明るくて元気のいいルドビゴ・茨城でした。
はい。ルドビゴ・茨城という最年少の少年です。12歳ですけれども、この少年はとっても心が明るかった。で、この少年がみんなにとってはすごく大きな慰めになったわけですね。お願いします。
26世人の中には3人の少年がいましたが、このルドビゴ・茨城少年は、26人の中の最年少で12歳でした。彼は生まれつき利発な少年ではありませんでしたが、いつも明るく朗らかで、とてもとても元気のいい少年だったのです。彼の存在は26人にとってとても大きな励ましであり、慰めであったようです。彼のことについて、次の章で書きたいと思います。
はい。ルドビゴ茨城のことに関してはですね、来週からしばらくお話をしたいというふうに思っています。今日はこの加わった二人のことを覚えながら、 少しお話をしたいと思いますけれども、24人そして加わった2人、彼らは本当に神様を自分から選んで喜んで殉教していったんですね。で、私たちも今迫害は特にあるわけではありません。もちろん小さな迫害があると思いますが、でもその生活の中でいろんなことが人生に許されてきます。辛いこと、悲しいこと、嫌なこと、痛いこと、忘れてしまいたいようなこと、でも大事なことがあるんですね。もしキリストがそこにいたら、あなたのうちにキリストが共におられるなら、そのキリストが共にいるとき、その悲しみや苦しみや死でさえも飲み込んでいく喜びがあなたのところに来るってことです。26世人たちは殉教する一月後には殺される、長崎の西高の場で殺されるということはもうはっきりしていました。捕まったときから、もう彼らはその時そこからはっきり死ということに向かって、もっと言えば天国ということに向かって歩き始めたんです。残された一月余りの時を本当に神様を愛して殉教者として神様の使命を全うしたいと思ってきたと思うんです。もしあなたが天に召された時はっきりと分かり、自分の死ぬ時が分かっていたら、それまでの時間をもっと有効に使いたいと思われると思います。彼らは天に帰れる、死も涙も悲しみもない場所に帰れる、しかも神様に喜んで迎えてもらえる、そう思いながら、そして今も一緒にいてくださる神様を体験しながら喜んできたんですね。私たちの問題のほとんどは地上に目を留めるからです。私は地上で生きているので地上のことはいっぱい目に留まります。地上はどうでもいいと言ったのではありません。でも私たちの本当に報われる場所は永遠の世界、天国です。私たちが本当の評価を受ける場所は天国です。私はそこで10年や100年ではありません、200年でもありません、永遠に神と共に生きるのです。そこが私たちの正しい評価を受け報われる本当の場所です。もちろんだからといって地上で報われないと言ったのではありません。でも本当に報われる場所の報いに私たちが目を向け、そこに目をしっかりと据えて、神が一緒にいてくださることを、それが最高の喜びであることを知って生き始めると、地上のどんな問題もその喜びは飲み込んでいって、何が起ころうとどうなろうと、私たちの内側にキリストが共にいるから大丈夫、そしてこの人が一緒にいるからそれで十分だっていう喜びが私の心を支配し始めます。でも私たちの目が天から離れて地上のことに、人々のことに行き始めるとき、私たちの心はキリキリ痛んだり苦しんだりし始めます。先ほどこの殉教の本を読む前に流しました、天の故郷という、私とっても好きなんですけども、天に憧れて喜び使いますっていうので始まるんですね。天に憧れてってですね、本当に天に憧れて天に帰るその日、そして途中で天にある主の報いっていうのがあるんですね。変わらない主の報いって、そこで神様が私たちに報い答えてくださる、それが待っている、そこを夢見、そこを憧れながら、これは単なる希望じゃありません、失望しない希望、間違いなく報われる場所に、そこに帰ることを願いながら喜んでこの地上で神様に仕え、人々に仕えていく。で、その時に私たちはですね、この地上で本当に神様と共にある喜びの中を生き続けることができますし、何がやってきても輝いていることができるんですね。こうやってラジオやっていまして、いろんなゲストの方をお招きしてお話しするとね、気づくことがある。ゲストの方が神様に出会った時の話をすると涙ぐんだり感動したり、帰ってくる時はいつも元気に明るくなって帰られていきます。どうしてか、神様に出会った時のことを思い出し、本当に神様の体験して心が神様に向かって神様に満たされた時のことを思い起こすからです。私は神様を知っていても地上のことに目が留まり、人のことばっかり見に向いているときは、私たちはこの地上の煩いで満たされていきます。でも救われたとき、本当に神様に出会ったとき、神様の愛を体験したとき、神の光を見出したときのことを思い出して、天に誠の神様に目が向くとき、キリストに目が向くとき、私たちの内側に再び喜びが返ってきて、地上の煩いから解き放たれて永遠の喜びの中を生き始めるんですね。で、ぜひですね、イエス・キリストと共にある人生、肉体にはどんな苦しんでも、あれ心が痛んだとしても、それを超えていく神様と共にいる喜び、 その喜びの中に、あなたも生きて、神の使命の中に生きて、26世人たちが死を前にしながら輝いて最後まで生きたように、あなたもキリストと共に歩んできてほしいと思います。お祈りしたいと思います。彼らが持っていたその喜びを自分も持ちたい。本当にキリストに目を向け、キリストと共に歩む人生の中に生きたいと思った方ですね、私に祈ってください。献身の祈りと言いますが、神様をの人生を捧げて神様と一緒に歩む人生を見たいということを願う祈りです。それを祈るとき、神様あなたの人生を受け取ってくださって、いつもどんなときも一緒にいる歩みの中にいてくださいますので、ぜひ祈ってほしいと思います。お祈りします。天のお父様、
天のお父様、
私の命と
私の命と
私の人生を、
私の人生を、
主イエスキリスト様の、
主イエスキリスト様の
手の中に、
手の中に
委ねます、
委ねます、
明け渡します、
明け渡します。
父なる神様が、
父なる神様が
ご自由に使って、
ご自由に使って、
いつも
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 神様と共にいる、
神様と共にいる、
イエス様と共にいる、
イエス様と共にいる、
喜びの中を、
喜びの中を
生かしてください、
生かしてください。
聖霊で私を満たし、
聖霊で私を満たし、
私を導いてください、
私を導いてください。
神様の望まれるままに、
神様の望まれるままに、
御心のままに、
御心のままに、
私を導き、
私を導き、
生かしてください、
生かしてください。
感謝します、
感謝します。
イエス様の御名によって、
イエス様の御名によって、
お祈りします、
お祈りします。
アメン、
アメン。
あなたの人生の中に新しい祝福が始まります。ぜひ神様に期待してほしいなというふうに思います。それではここで最後にもう一曲聴いていただきたいというふうに思います。
聴いていただく曲は、主の使命たちファーストアルバムですから、栄光はあなたのもの、作詞伊沢木原誠さん、作曲ダビデ前田さんです。それではお聴きください。